皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。さあこんばんは、パーソナリティの斉藤がお届けいたします。ヨコちゃんは最近ですね、めちゃくちゃ忙しいんですね。子供たちのダンス教室が結構入っておりまして、まあ6月ぐらいまでは、なかなか出演できないんで、今日は新たなゲストをお呼びしております。本日のゲストは岡山市北区三早で美容院を開業しております本郷理恵子さんです。こんばんは。
こんばんは。
いきなり笑いから始まりましたが、
はい、
はい、若干ちょっと自己紹介ねしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。私はですね、2008年6月に岡山市北区に365日お客様にいつも綺麗でいてほしいなという思いから、はい、ナチュラルヘアをオープンしました。
なるほど。
お客様の綺麗のために毎日熱い思いでスタッフとみんなで楽しく過ごしています。
なるほどね。そういう病院経営ということでね。
はい。
まあ、りえちゃんとの馴れ初めっていうのは、まあ、かなり前に遡るんですけど、
はい。
まあ、私が独立する前に大学勤務しておりまして、うん、キャリアセンターで、まあ、いろんなね、うん、講座とかセミナーとかを開催してたんですが、うん、まあ、女性にとって何が一番重要かなって考えた時に、やっぱりメイクとか、ヘアスタイルっていうのは、身だしなみの第一印象につながるんじゃないかなと思いまして、まあ、近くにありました病院いくつかもありまして、特に可愛かったりえちゃんに
ありがとうございます
当てたんですが、はい、まあ、それからお付き合いということで、まあ、未だに大学の方にもね、授業を行っていただいているようですが、
はい、
さてさて、それでは、まあ、この業界ですね、
はい、
コンビニも世の中たくさんあるんですが、
はい、
聞くところによるとなんとコンビニの4倍と言われてるらしいんですね。
そうなんですね。私も本当聞いてびっくりしてるんですけど、
はい、このくらいですか4倍って。
岡山県だけで私が最後聞いた時は、はい、まあ、3800ぐらいじゃないかとは聞いたんですけど。
岡山だけで3800。
はい。
そんなにあるんですから
しいです。まあ、ね、開業される方ともちろんちょっと、はい、まあ、お店を残念ながら畳んでしまう方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、それぐらいあるんじゃないかという統計が取られているのを前見せていただきました。
そんなにあるということはやっぱりある程度の、違いを見せていかないと勝ち抜けませんよね、
はい、そうですね。
じゃあちょっとその辺の、はい、まあ、秘訣っていうとあれなんですが、
はい、
戦略っていうか、教えていただければと思います。
はい、そうですね。ナチュラルヘアの方で、まあ、3つ、一応ポイントというか、まあ、売りがありまして、
3つ。
はい。まあ、1つは、まあ、子育てで大変なママに365日、まあ、綺麗でいていただきたいなという思いから、
うん、
よくキッズスペースっていうのは美容院でよく聞くんですが、
はいはい、
キッズルームっていうので、お母様とお子様が完全に個室で手術を受けれるキッズルーム。
うんうんうん。
と2個目が、あと、それと同じようなネイルルーム。はい、
美容院なのにキッズルームがあって、はい、ネイルルームがあると。
そうですね。
ほうほうほう。
最近のママおしゃれなので、
なるほど、
お子様も一緒に、うん、まあ、切って安心して、うん、目の届くところで手術が受けられるように、うん、キッズルームをネイルとヘアの方で作っています。
なるほどね。
で、あともう一つが、はい、もちろんそのうちのテーマで365日お客様にいつも綺麗でいただくために、
うんうん、
まあ、お客様の髪の悩みを引き出すオリジナルのカウンセリングシートを使った、
うん、ほう、
まあ、コンサルティングシステムっていうのをさせていただいています。
それはちょっと僕の知ってる限りでは初めて聞きますね、はい、そういうのって。
そうですね、うん、ヘアコンサルティングシステムっていうので、うん、お客様のライフスタイルに合った悩みを、うんうん、まあ、聞いてですね、うんうん、それに対して、うん、まあ、髪の痛みに合ったもの、その後普段のヘアケアに合った、うん、ヘアケアのアドバイスですかね、
はいはい、
をさせていただいてます。
それって他の病院でもやってることなんですか？
もちろんそうですね、他でもいろいろと悩みを聞いたりとかっていうことはしてるかもしれないんですが、より深く悩みを聞くために、まあ、オリジナルのカウンセリングシートを使うことで、
はい、
声にならない声を引き出すようにスタッフで取り組んでいます、
うん、ということは、今 今ちょっとお話を聞いた限りでは、
はい、
なんとなくこれディズニーランドにも似てるんですが、
はい、
ディズニーってこう CS、まあ、カスタマーサティスファクションとよく言われてるんですが、
はい、
そこに力入れながらも実は、エンプロイーサティスファクション、すなわち ES に力入れてるっていうところなんですね、
はい、
もしかしたら ES に力入れてるんですか。
そうですね、今美容師さんっていうのが40歳まで続けてる方っていうのは 10% ぐらいしかいないっていうふうに言われてるんですね。
10%? 40歳で、
40歳で 10% すごく少ないんですけど、
これ分かりやすく言うと100人いたらですね、
はい、
90人辞めちゃうってことですね。
辞めちゃうんです。
すごいですね。
すごく、まあ、お客様の笑顔を、まあ、ダイレクトに見れるすごい素晴らしい仕事ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、残念ながら離職率がすごく高くって、うんうん、ナチュラルヘアでは60歳まで続けられるような美容室を目指してるんです、
はい、ということはこの労働条件をこう整備していくという意味でも、
はい、
そこの秘訣をちょっと教えていただけますか。どういうことを取り組んでるんですかね。
そうですね、ナチュラルヘアの方で取り組んでるところは、まあ、安全面、はい、第一に安全面というところで、まあ、体調管理だったりとか、うんうん、あとはまあトラブルが何か起こった時に会社の方で、うん、まあ、従業員の方たちを守るというふうな仕組みをちゃんと作っています。
は
い
は
い、
セーフティーですね。これ
セーフティーです。
あら、ディズニーと一緒じゃないですか。
そうです。
最初にねセーフティーが来るっていうところはすごいことなんですよね。
ありがとうございます。
なるほど。
で、はい、その中で、まあ、体調管理とかっていうところにつながるんですけど、うん、2番目に時間。
あ、時間のね。
そうですね、うん、美容院はやっぱり今まで遅くまでレッスンをして、うん、もう大変なこう労働環境といいますか時間を過ごしながらやっていくっていうのが、まあ、当たり前だったんですけど、はいはいはい、まあ、それをなくすために営業時間自体をぐっと縮めまして、うんうんうん、スタッフが、まあ、少しでも体調がいい状態で続けられるようにということで、はいはいはい、時間管理ということを重要視しています。
時間管理ね、確かによく夜の、ね、10時11時12時までなんかやってますよね。よくね練習ね。
で、それをお店の方では一切禁止をしてですね、
なるほど、
6時までの営業、土日に関しては5時までの営業にして。
おお、5時ですか。
そうです、そうです。
なるほど。
で、9時には最低でも9時にはもうお店を退出すると。
なるほどね。
ってことにしています。
逆にその時間をきちんとすることによって、はい、まあ、お客さんは本当はね、
う
んうん、遅くやってくれた方が本当はいいですよね。
はい、でもそうなんですけど、やっぱり第一にスタッフが、うん、まあ、どんだけ楽しいなとか、やっぱ体調が悪いと楽しいなとも思いませんし、特に女の子なんかはね、すごく自分の時間を大切にしたい子が多いですから、その子たちにより笑顔で働いていただくために、
はい、
まあ、時間っていうことをこう気をつけて労働時間ですかねを考えています。
そう、2つですね。
はい、2つ目、はい、で3つ目が、はい、まあ、ちょっと難しい言葉にはなるんですけど、うん、うちではその人間性尊重の企業っていうのを目指していまして。
それは経営理念ですか。
経営理念です。
お、すごい。
理念経営、
人間性尊重、はい、尊重。
そうなんです。
ほうほう。
で、一人一人の意見がもちろん尊重されるように、うんうん、例えばミーティングの時に全員が意見を言えて、うんうんうん、一人一人が意見を尊重し合える、
はい、
そして最終的には全員の相違の上で、
うん、
まあ、ミーティングが最終的に内容が決定できるような流れにしています。
なるほどね、
はい、
なんかこの今の3つっていうのは本当に、ES の根底じゃないかなと思って。
そうですね、
まあ、私も社員研修たくさんやってるんですが、
はい、
結構ここが飛んでるんですね。やってるようでやってないんですよね。だからここを明確にするってことが、はい、実は今度 CS につながっていくんじゃないかと。
そうですね、
まさにディズニーと一緒ですね。
そうです、一緒です。
やった。
拍手。
ということでお時間になりましたんで、はい、これで終了したいと思います、
はい、
最後にですね2人で一緒に言う合言葉あるんですね。
はい、
はい、一緒に行きましょう、
はい、
せーの、
ラブドリームハピネス。
バイバイ。